第25章。さて、フェストは任地に着いてから3日の後、カイザリアからエルサレムに登ったところ、祭司長たちやユダヤ人の主だった者たちがパウロを訴え出て、彼をエルサレムに呼び出すよう取り計らっていただきたいとしきりに願った。彼らは途中で待ち伏せして彼を殺す考えであった。ところが、フェストは、パウロがカイザリアに監禁してあり、自分もすぐそこへ帰ることになっていると答え。そして言った、では、もし、あの男に、何か、不都合なことがあるなら、お前たちのうちの有力者らが、私と一緒に下って行って、訴えるがよかろう。フェストは、彼らの間に8日か10日ほど滞在した後、カイザリアに下って行き、その翌日、裁判の席についてパウロを引き出すように命じた。パウロが姿を現すと、エルサレムから下ってきたユダヤ人たちが彼を取り囲み、彼に対して様々な重い罪状を申し立てたが、いずれもその証拠を挙げることはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の立法に対しても、宮に対しても、またカイザルに対しても何ら罪を犯したことはないと弁明した。ところがフェストはユダヤ人の関心を買おうと思ってパウロに向かって言った。お前はエルサレムに登り、この事件に関し私からそこで裁判を受けることを承知するか。パウロは言った。私は今カイザルの法廷に立っています。私はこの法廷で裁判されるべきです。よくご承知の通り、私はユダヤ人たちに何も悪いことをしてはいません。もし私が悪いことをし、死に当たるようなことをしているのなら、死を免れようとはしません。しかし、もし彼らの訴えることに何の根拠もないとすれば、誰も私を彼らに引き渡す権利はありません。私はカイザルに上訴します。そこでフェストは陪席の者たちと協議した上答えた。お前はカイザルに上訴を申し出た。カイザルのところに行くがよい。数日経った後、アグリッパ王とベルニケトがフェストに敬意を表するためカイザリアに来た。二人はそこに何日間も滞在していたので、フェストはパウロのことを王に話していった。ここにフェリクスが囚人として残していった一人の男がいる。私がエルサレムに行った時、この男のことを祭司長たちやユダヤ人の長老たちが私に報告し、彼を罪に定めるようにと要求した。そこで私は彼らに答えた。訴えられた者が訴えた者の前に立って告訴に対し弁明する機会を与えられない前にその人を見放してしまうのはローマ人の慣例にはないことである。それで彼らがここに集まってきた時、私は時を移さず次の日に裁判の席についてその男を引き出させた。訴えた者たちは立ち上がったが、私が推測していたような悪事は彼について何一つ申し立てはしなかった。ただ彼と争い合っているのは彼ら自身の宗教に関し、また死んでしまったのに生きているとパウロが主張しているイエスなるものに関する問題に過ぎない。これらの問題をどう取り扱ってよいかわからなかったので、私は彼にエルサレムに行ってこれらの問題についてそこで裁いてもらいたくはないかと尋ねてみた。ところがパウロは皇帝の判決を受ける時までこのまま自分をとどめておいてほしいというので、カイザルに彼を送り届ける時までとどめておくようにと命じておいた。そこでアグリッパがフェストに、私もその人の言い分を聞いてみたいと言ったので、フェストはでは明日彼から聞き取るようにしてあげようと答えた。 翌日、アグリッパとベルニケとは大いに意義を整えて、戦卒長たちや死の主だった人たちと共に陰謙所に入ってきた。するとフェストの命によってパウロがそこに引き出された。そこでフェストが言った。アグリッパ王並びに御臨席の諸君、ご覧になっているこの人物はユダヤ人たちがこぞってエルサレムにおいても、またこの地においても、これ以上生かしておくべきでないと叫んで私に訴え出ているものである。しかし彼は死に当たることは何もしていないと私は見ているのだが、彼自身が皇帝に上訴すると言い出したので、彼をそちらへ送ることに決めた。ところが彼について主君に書き送る確かなものが何もないので、私は彼を諸君の前に、特にアグリッパ王よ、あなたの前に引き出して取り調べをした後、上書すべき材料を得ようと思う。囚人を送るのにその告訴の理由を示さないということは不合理だと思えるからである。